ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日は朝なんですけどね。この不幸の講座ですね。3番目になるんですけども。人が不幸になる大きな原因の一つがですね、他人の悪口を言うっていうことなんですね。そう言いますと、武田は NHK の悪口言ってるじゃないかと、今いうふうにすぐ言われるんですが、実は私がこのブログなんかを始めるときですね、本書くときかな。本を書き始めた時にですね、専門家の人に十分に教えていただいたんですよ。一つは相手に嫌な気持ちをさせないこと。第二に、それがそのいろいろ他の人に不幸をもたらすようなことをしたくないと。ただ世の中は批判は必要だと。じゃあ批判をしても何か人を傷つけないような方法ですね。自分の考えは言えるけども、人を傷つける意図はないと。そういう場合にどういうふうにやったらいいじゃない、いいかということをですね。弁護士の方とか、それから、心理学の方にですね、いろいろ聞きまして、で、広く、そういうことを知って、僕はやってるつもりなんですね。で、その時に、いろいろ教えてもらった、細かいことも教えてもらったんですけども、一番大きなことは、個人を批判しないで、集団というか組織を批判したらいいと。それが一番いいと。それから個人を批判する場合は、内閣総理大臣とかですね、東大総長とかですね、NHK 会長とかですね、そういうその公的な立場のトップ。これは、社会的に批判されるのが一つの仕方のないことっていうか、必要なことですので、それは構わないと。しかしそれ以外の個人、特に自分よりか、発信力の低い個人をですね、名指しで批判するということをしてはいけないと。それは相手の立場があるから、絶対にダメだと、いうことを言われましてね。それ以外にも、随分注意をしてるんですけども、それだけは特に注意しております。とにかく、本当にそれをしたくても、私我慢しております。もう一つの私の信念はですね、やっぱり自分の行動によって他人が不幸になるということとか気分が悪くなるとかそういうことはしないようにしようと、いうふうに私は考えております。これについて至らないところもありますので、さらに注意していこうと思っておりますが、最近私のブログのコメント、このひばりクラブのコメントでですね、嫌な気分になる人が多いんですね。で、コメントされる人は多分武田邦彦個人に対して批判されてるんじゃないかと思うんですけども、批判してる方はね。だけど、コメントってのはもともとそういうことが役割でありませんし、私のファンの人なんかは、やっぱり、ファンの人は自分の、応援してる人が批判されるっていうのを見るのは辛いんですね。それで、たびたび私のところにも、こういうひどいコメントがありましたっていうようなことが来るんですが、私は人によって意見が違うと、いうことに対する信念が強いものですから、自分も自分の意見言いますのでね、他人が言ってもいいと、いうふうな考えだし、それから第一に聖徳太子の和をもって尊しとなすというのが、日本人の基本的な考え方の一つだと思ってますので、いいじゃないかと、いうふうに思ってるんですが、確かに時々ですね、この人なんでこんなことを言う必要があるのかなと、気分がくしゃくしゃしてんのかなと思ったりもするんですね。特に匿名の場合ですね。匿名で批判的なコメントをする人っていうのは、僕は日本人として若干問題があるんじゃないかというふうに思うんですね。これまで日本人が世界で尊敬され、私なんか本当に海外が多かったんですね、若い頃。その時にその、海外の人が日本人を尊敬しているということで本当に僕もいい思いをしました。そういう点にはこれまで日本を支えてきた日本人の人に深く感謝をしておりました。そういう点でも海外の人が日本人はいいなと思うその根拠はですね、やっぱり批判力が日本人はそれほど大きくないんですよ。人に対しても海外に行ってね、相手を批判すると、いうようなことはしないんですね。よく中国の方がこういうふうに言ってババーって批判してますよね。大きな声で。そういうことは日本人はしませんよね。ですから、ある時にアメリカで少し長い時間、30分ぐらいタクシーに乗ったことありまして、タクシーの運転手が、あなたは日本人ですかと聞くから、そうです。 よくわかりましたねって言ったら、僕でも、同じ、アジア人でも中国とか韓国の方と日本人ってなかなか見ただけでは見分けがつかないんですけどねって言ったら、いや、態度でわかるんです。もうちょっと肩のこう、やり方とかね、口の聞き方とか、まあそういう、もちろん その人は日本語はわかんないから英語で喋ってるわけですけど、まあそういうふうに言われましてね、あ、そうかと、やはり人っていうのはそういうもんだなというふうに思ったのが、まあ私の30いくつの時なんですけど、非常に今でも強い印象を受けております。で、他人が不快になるようなコメントをですね、なぜ他人にするのかと。まあ僕も個人ですからね。だいたい僕は日本政府、東大、NHK、まあそういった組織だけしかほとんどは批判してないんですね。本当はしたいことがいっぱいあるんですけどね。朝日新聞とか僕が批判する人はですね。人っていうか組織ですね。だからたまには、首相がどうとかね。石破首相がどうとかね、言ったことがありまして、で、それはまあその時のいろいろアドバイスで、内閣総理大臣とか東大総長とかそういう人はね、まあその個人というにはちょっと不適切なんで批判はしていいですと。私人生でただ一回だけ個人を批判したことあるんです。瀬戸内海の人でしたね。まあ細かく言いません。ものすごくしつこく私全然その人と、交流もなければ、利害関係もないんですけど、ものすごい勢いで、毎日毎日のように批判して、それも全く事実と違う批判ですね。それをしてこられたんで、ある時に考えて、まあお電話をしまして、丁寧に、私が、ちょっとこれが事実じゃないので、たら、その相手の人はものすごいカッとしましてね、僕にものすごい勢いで言ってきまして、僕の職場、まあ大学なんですけど、大学の事務にもそういうことを言ってきたようですね。で、事務の人が、いや、武田先生はそういう先生じゃないんですけど、と、まあいうふうに言ってくれたらしいんですからね。まあその後、その激しい、その僕に対するバッシングがなくなりました。まあ僕は半分公的ではあるんですが、今はもう職もありませんのでね、全く自由な立場で言ってるつもりです。それから、まあ私自身はね、そういう批判を見ましてね、まあ、気分はよくありませんよ。気分はよくありませんが、あ、そういう点で自分の発言が至らなかったかなと思うことがあるので、今までもこういうことをあまり言ったことがないんですね。ただ、やっぱり人間はですね、自分でなくても、ものすごく口汚くなじるのを聞くということ自体が、あまり気分のいいもんじゃないんですね。で、ちょうど今日、不幸の講座の3番ですので、人を不幸にするっていうのは、自分自身が不幸になると思っておられる人が多いんですけど、周りの自分に対する態度で自分が不幸に追い詰められるってことがほとんどですね。まあ、その点では、人の批判をしたり、人の悪口を言ったり、そういう人はやや不幸になるので、まあ、できるだけ、まあ、批判はしてもいいんですけど、まあ、こんなことじゃないんですかとか、私はこう聞いてますけど、ぐらいに留めといた方がいいんではないかと私は思っております。それから、もともと目的が違うっていう行動は良くないんですね。例えば、私は参政党に一時入って、選挙運動も非常にしたことがあるんですね。まあ、非常にいいと思ってしました。ところが、参政党は僕とは決定的に違ったんです。まあ、一つは嘘が多いと。まあ、僕が参政党に疲れた嘘っていうのをここで言ってもいいんですけども、まあ、僕もそんな争いをしたいわけじゃないので、もう参政党は嘘が多かったんで、もうすでにですね、僕が参政党を、まあ、1年半ぐらいで辞めちゃったんですけど、まあ、その後、まあ、私を支持してくれた方がいるんでね、やっぱりどういうことで私が参政党を離党したかということは、やっぱりこれ説明しとかなきゃいけないんで、説明をいたしました。それに対して具体的に参政党から反論を受けたことは一回もありません。それに対して私の人格に対する批判は随分されましたけどね。それからもっと参政党で僕が許せなかったの。僕が許せなかったんであって、あれなんですけど、参政党で本当にもう献身的に頑張ってきた人がですね、失望のあまり自殺をされたんですよ。それが僕にはものすごい痛手でした。まあ自分が嘘をつかれたっていうことも、まあ心には響きましたけども、それは 政党として適切かどうかっていうのは、まあ、いわば冷静な判断だったんですけど、一人の人が自殺された、まあ僕なんかとも本当に一緒に参政党の繁栄のために頑張ってきた人が、あまりの参政党の実態が違ったもんですから、まあそれに絶望して命を絶ちました。それは今でも私の人生の大きな事件になりましたね。それもあって、まあ、とにかく1ヶ月か2ヶ月ぐらいですね、その内容をそのブログを読んでる方に説明するという意味で、実施をいたしました。今なんかも全然そういうこと言う気はないんですけども、まあ事実として伝えなきゃいけないことは時々ありますけどね。まあそういうことなんですね。で、まあ、ここでは、まずは二つのことをちょっと考えていただきたいと思うんですね。一つは、まあ三つかな。一つは我々民主主義の社会に住んでおりまして、民主主義っていうのは人によって意見が違うということを基本的に認めてるんですよ。ですから、あなたと意見が、武田と意見違うっていうことは書いても無駄って言えば無駄なんですね。世の中はもう、和をもって尊しとなすと何言ってるかっていうと、和をもってってことは意見が違うってことなんですよ。もともと違うことを認めて、違う人を殺したり、社会から排斥したり批判するんじゃなくて、その人によって意見が違うなということを納得して、それで和を作る。それによって日本を繁栄させていこうじゃないかっていうことなんですね。これは日本を繁栄させるためにもそうですし、自分が幸福になる。つまり、人を非難すればその分だけ絶対に自分が不幸になります。じゃあ、武田は NHK を批判して不幸になるのかっていうと、それはその分だけ私は不幸になります。例えば、昔はよく私も NHK 出てたんですけど、もう NHK からお読みもかかりません。しかし、それもおかしいとは思ってんですね。NHK って公共のところですから、ですから、ある一人が NHK を批判したから、NHK が私に仕返しをするという考えだったらいけないんですね。NHK はもっと懐を広くして、自分 NHK を批判する人も積極的にテレビに出すと、まあ、いうようなことを、まあ、する方が私はいいと思いますけど、それは私の考えであって、NHK は違うかもしれません。で、この日本人の考え方は本当に素晴らしいですね。今、イラン戦争とか、ウクライナ戦争とかいっぱいやってますけども、みんな自分の考えが正しいと思ってるわけですね。もちろん自分の考えが正しいと思っていいんですよ。正しいと思うことを言わなきゃいけないんですから。私も自分がブログで言ってることは自分が正しいと思ってるからなんです。だけど、自分が正しいと思ってることと、それが間違ってる可能性もあります。それから他人の考えが自分と違っても、他人の方が正しい、ということの方が多分多いでしょう。ですから、自分が正しいと思うことを言うっていうのは、これ仕方がないことなんですよ。だって人間は自分が正しいと思うこと以外にちょっと言うのは難しいんですね。自分が間違ってると思うことを正しいと言うっていうのは、これちょっと難しいんですね。これが参政党になっちゃうんですけどね。まあ、それが難しいわけですね。普通はしないんです。それはまあ、なんか二面性があるとかね。そういうふうに言われるわけですね。それからもう一つはですね、これはちょっと高度なんですけども、何かを言うときですね、僕の気持ちをこれ理解してほしい。何かを言うときに、何かを言う前には反論やら違う意見とか山ほどあるんですね。その中で、これを今日は言おうと思って、真剣に考えて言っております。間違いがないように言っておりますね。そうすると、こういう考えもあるんじゃないか、こういうこともあるんじゃないかっていうのがいっぱいあります。それは、ある意味ではコメントとしてはいいとは言えるんですね。ただその言い方がですね、武田先生の言ってることは確かにこういうことなんだけども、こういうこともありますよっていう言い方が大切だと思います。特に本人が、ご本人が不幸にならないためにはそれがいいと思うんですね。僕はもうじいさんだし、これ以上何かっていうことはないんですけども、若い方もおられると思うんで、若い方がこれから人生を送るときにですね、やはり他人が自分に対して恨みを持つというような言い方をできるだけしないっていうことですね。特に匿名の方ですね。匿名の方は注意しなきゃいけないと思うんですね。まあ昔から、名を名乗れ、卑怯だぞってよく言いますね。やっぱり人間っていうのは名を名乗っていう時には自分の責任で言えるんですけど、名を名乗らない時はですね、匿名の時には、そこは十分に気をつけなきゃいけないと思いますね。まあ、ネットのコメントですから、それほど厳しいことは僕も思ってませんが、住所氏名を言うということじゃないんですけども、まあ名前ぐらいね、なんとかですが、と、ここのとこはこうじゃないでしょうか、というふうに紳士同士で、 話をするっていうのが、日本を良くする原因にもなりますし、それからご本人が不幸にならないようにする。つまり、僕はこれ不幸の講座っていう名前つけたのは、幸福になるの難しいんですけど、不幸にならないようにするっていう方が簡単なんですよね。ですから、人に反論するときに、私ちょっと意見違うんですけどねって言えばいいんであって、何も感情的になる必要ないんですね。だって自分と違う考えの人がいるということの根本が民主主義なんですから。変な人がいてね、私は民主主義を支持してんだ。だけどあの人はおかしいってこれね。いや、あの人がおかしいということ自身が民主主義じゃないわけですからね。だから、私は民主主義を支持してんだ。あの人はおかしいんだっていうこと自体がおかしいわけで。まあ、今の国会でも野党がそうですね。今の野党っていうのは、ほとんど自分の政策を言いません。例えば中国に対してどういう態度を取ったらいいか。まあ中国は日本を攻める攻めるって言ってるんで、まあ日本の子供たちを守るにはどうしたらいいか。私は自民党と違ってこういうふうに子供たちを守るべきであると考えますと。まあいうことはいいんですけど、ただ自民党の政策を批判してるだけではね、やはり子供たちを守ることはできないんですね。まあ今日こういうことを言うことにしたのは、私のブログを見て、コメントも見て、非常に不快に思っておられる人が結構多くて、私の方にはもう本当にしょっちゅう、あのコメントが非常にひどかった、なんとかっていう名前というか記号の人だ、なんていうのがいっぱいあります。私も同じように不快ですけども、僕は自分の言うことに欠陥があるだろうからと思ってですね、まあそういうものを参考にしております。で、だけども、やはりそういう人少ないですよ。自分のことに激しく文句を言ったり、お前はこれを知らないのか、なんて言ったりね。それから、多分参政党の人も入ってんでしょうね。そういう、中ではね。それは、まあ、分類としては卑怯という感じですから、ちゃんと、名を名乗って、そして意見を考えて言うと。穏やかで、かつみんなが前進できる、幸福になる方向でお願いしたいと。まあ、それ本当に腹立てて不幸になってる人がいるんですよ。ですから、まあ、その人から見たら武田はいい加減だと、あんな考えもコメントで許してんのかっていう考えになってきますから、コメントした人も、僕がひどいこと言われてるなと思う人も、みんな不幸になっちゃいますからね。まあ、そういうことで、楽しく生きる。自分も幸福になり、他人も幸福になり、日本も繁栄するという方向で徹底して、人生の生き方を変えられたらね、僕は何かにつまずいておられる人でもね、やっぱ今後幸福な人生を送ることになろうかと。まあそういうふうに思いますね。まあこれは男女ともにそうですね。男性は比較的論理的にカーッとなることもありますし、女性は人との関係で恨み骨髄に達したような口を聞かれる人が電車の中でも見受けられますんでね。まあそういう点は不幸の講座としてまあ聞いていただきたいと、まあいうふうに思います。そういうことで、まあ参政党みたいな、僕と参政党みたいにね、全然考えが違うとか、その間に、まあ、親しい人が命を絶ったとかね、そういうことがあるときはなかなか人ってのは許せませんからね。まあそれも少し加味していただく。それから世の中にはいろんな異論があり、見方があり、まあ、宗教を信じている人は宗教的な見方があり、それから、いろんなね、歴史を詳しい人、それから僕なんか物理ですから、やっぱ物理としての考え方がありますんでね。そういうことで感情的にならないような人生を送っていただければというふうに思っております。まあこれは、随分私の方にも、いつもこう苦情が来てますんで、少しは武田先生やめさせた方がいいんじゃないかとか、コメント欄を取ったらいいんじゃないかっていうことを言ってくださるんですけど、僕にとってはコメント欄はやはり宝なんですよ。自分が言ったことに対してどういうふうに受け取られているか、何か自分に発言に不十分なところがないかっていうようなことを自分で反省するには、このブログのコメント欄って非常に役立ちますもんですから。ぜひ、続けていただきたいんですが、その時の他人を傷つける。これは自分にも不幸になるし、日本も繁栄しませんから、そこのところで一つ考えていただきたいと思います。